イランからって地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2月14日付北海道新聞より、アイヌ民族の生活、文化、生き方、道外の人に伝えたい。鹿児島県出身の元会社員上松由紀さんが平取町の地域おこし協力隊員に就任した。木彫り職人を目指し、町内で3年かけて木彫りの技術について学ぶ計画。アイヌ民族の生活や文化、生き方を道外の人に伝えていきたいと意気込む。二部谷民営組合によると、木彫りを手掛ける組合員は10人ほどで、このうち女性は少数という。上松さんは熊本大文学部卒。高校の教科書であらゆるものに魂が宿ると考えるアイヌ民族の考え方や神秘性を知り興味を持った。大学3年の夏、自転車で野宿などをしながら約1ヶ月間かけて白老や札幌、網走など全道のアイヌ関連施設を訪問。平取町フレナイにも2日間滞在し、博物館で伝統工芸品を見たり、工芸家らと交流を深めたりした。平取町は生活の中にアイヌ文化が根付いているのが大きな魅力。人との程よい距離感が心地よく、伝統的な木彫り職人にも憧れた、と上松さん。昨年9月頃、町のホームページで協力隊の募集を偶然発見。アイヌ工芸品は、アイヌ民族が己のルーツを誇る作品。多文化共生を表現するため、自分の手で工芸品を作りたい、と、勤めていた東京の IT 会社を退職して応募した。2月3日に着任。任期は最大3年間で、アイヌ伝統工芸継承支援員として、町アイヌ工芸伝承館、ウレシパを拠点に、複数の工芸家に指示しながら、木彫りの基本的な技術や、アップしおりなども学ぶ。一人前の木彫り職人になり、自分だけの文様を模索していきたい、と話す。上松さんを指導する町内の工芸家、高野重弘さんは、民具は生活や文化の上に成り立っている。アイヌ文化など、木彫り以外のことも伝えたい。熱意があり期待しており、3年後に独立できるよう、温かく見守りたい、と語っている。本日2つ目のニュースは、2月17日付、北海道新聞より、アイヌ文化、時代へつなぐ。地域でのアイヌ文化伝承の成果を披露するシシリムカアイヌ文化祭が2月16日、日高管内平取町の町中央公民館で開かれ、町内外から訪れた約300人が伝統の歌や踊り、楽器演奏のステージを楽しんだ。平取アイヌ協会などの主催で31回目、町内の二部谷アイヌ語教室に通う子どもたちがアイヌ語の歌やラジオ体操を披露し、教室の専任講師、木端幸子さんが、ウェペケレ、民話を朗読した。同館内、浦河町の浦河アイヌ文化保存会は、張り子の馬を使った古式舞踊を披露し、来場者から大きな拍手が送られた。会場では、ビラトリアイヌ協会青年部などが制作した、テクンペ、鉄工や、板、お盆も展示された。アイヌ文化の伝承に関心があり、東京から訪れた会社員、白倉理恵さんは、歌や踊りを楽しんでいた子供の姿が印象的、現代まで受け継がれたアイヌ文化を見ることができてよかった、と話していた。本日3つ目の記事は、2月18日付、北海道新聞より、平取船越さんに知事感謝状。自然環境の保全活動などに長年尽力したとして、町内のアマチュア写真家の船越浩二さんが、自然保護関係功労者に贈られる知事感謝状を受賞した。船越さんは、2007年から、道の鳥獣保護管理員や自然保護監視員、生物多様性保護監視員として活動。幌尻岳の登山道周辺のパトロールや野生動植物の保全活動なども行ってきた。平取町役場で2月6日、伝達式が行われた。柏木文彦日高振興局長から感謝状を受け取った船越さんは、地味だが長年の仕事が評価されて嬉しい。地元の誇りでもあり、特別な幌尻岳など素晴らしい平取の魅力を発信し続けたい、と笑顔で話した。 本日、四つ目のニュースは、2月26日付北海道新聞より、門別アイヌ協会長ら、鮭捕獲で書類送検。門別アイヌ協会の畠山聡会長が、北海道の許可を得ずに河川で鮭を捕獲したとして、道に告発された問題で、道警は2月25日、水産資源保護法、鮭の捕獲禁止違反と、道内水面漁業調整規則、採捕の許可違反の疑いで、畠山会長ら2人を書類送検した。旭川地検が明らかにした。道警は、起訴を求める厳重処分の意見をつけたとみられる。畠山会長らの送検容疑は、共謀して昨年8月31日から9月1日にかけ、門別市の門別川で道の許可を得ずに流し網を使って鮭を捕獲した疑い。捜査関係者によると、道警は道職員の制止に従わずに漁を行った畠山会長らの行為は意図的だとして、立件は可能だと判断したとみられる。水産資源保護法は、河川での鮭の捕獲を禁じているが、道内水面漁業調整規則は、伝統儀式や漁法の伝承が目的の場合、道に申請して許可を得ることを条件に、特別に採捕を認めている。これに対し、畠山会長は、鮭の捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利、と主張し、昨年8月31日に川に網を仕掛け、9月1日に鮭を捕獲して、伝統儀式で鮭を供えた。道は、鮭の捕獲直後に門別署へ告発した。先住民族の水産資源権は、2007年に採択された国連先住民族権利宣言にも明記され、実際に儀式用に限らず、鮭を取る権利を認めている国もある。先住民族政策の専門家らは、昨年9月、アイヌ民族による鮭の捕獲の正当性を訴え、道に告発取り下げを求める声明を出していた。本日最後の記事は、3月3日付北海道新聞社説より、先住民族の権利、回復への議論進めたい。先住民族の権利回復に関し、北海道に住む私たちに投げかけられた問いと受け止めたい。伝統儀式に用いる鮭を、道の許可を得ず、河川で捕獲したとして、門別アイヌ協会の畠山聡会長らが、道に告発された問題で、道警が畠山会長ら2人を書類送検した。川での鮭漁は法律で禁じられているが、道の規則は伝統儀式などの特別採捕を認めている。ただ、道への許可申請が条件で、双方に違反した疑いが持たれている。畠山会長は、鮭の捕獲は先住民族であるアイヌ民族の権利だと主張してきた。開拓使は明治以降、先住のアイヌ民族の重要な食料源で、伝統文化でもある鮭漁を一方的に禁止した。アイヌ民族の権利回復は他国に比べ遅れている。一昨年、国連人種差別撤廃委員会は、政府にアイヌ民族の土地や自然資源への権利を十分保障すべきだと勧告した。これを受け、国や道は権利回復に道筋をつける責務がある。畠山会長らは、昨年8月31日から9月1日にかけ、鮭を捕獲して伝統儀式で備えた。10年ほど前から資源保護に配慮した上で、一定量の自由な捕獲を保障するよう、国と道に求めてきた。だが、具体的な議論はなく、こうでもしなければ誰も真剣に考えない、と訴える。アイヌ民族の中からは、チャラン家、談判で権利を回復したいからこそ、多くの協会は無念でも許可申請している、との声も聞こえる。苦悩に思いをいたしたい。明治政府は同化政策を進め、土地や文化、言葉を奪ってきた。権利回復が不可欠なのは明らかだ。4月には、先住民族の尊厳の尊重を掲げ、胆振管内白老町に民族共生象徴空間、愛称ポポイが開設される。アイヌ民族の歴史を学ぶ機会になろう。2007年採択の先住民族の権利に関する国連宣言は、土地や資源の権利を保障するよう求め、日本は賛成票を投じた。だが、議論は置き去りにされたままだ。 カナダでは先住民族の漁労権は国内法の漁業法の規制より優先されるとの判決が出て、先住民族の漁労推奨に政策を転換した。世界的には土地の返還や言語の公用語化、議会や大学の設置などが進んでいる。こうした潮流を知ることが重要だ。アイヌ民族と和人が暮らす北海道は多文化共生の先進地となりうる。北海道の魅力を一層高めるよう、鈴木直道知事も責任を持って議論を進めてほしい。以上が今日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、紋別アイヌ協会の畠山さんが書類送検されたという記事がありましたが、
はい、
ちょっと無念だなと思います。アイヌが自由に鮭を取れる時代が来ればいいなというふうに思っています。以上です。
ありがとうございました。担当は仙石由子でした。Thank you.